ちは、キリログの桐谷です。今日は JBI の代表の、小原仁さんをお迎えしました。今日はよろしくお願いします。
はい、JBI の小原です。よろしく。
実は小原さんはですね、私の大学時代 の、 ゼミ の、 恩師なんですね。
はい、
もう付き合い20年近くありましたね。で、小原さんはですね、私のこう人生に非常に大きな影響を、与えた人と、なんですけど、本当に、私 の、 師匠と言える人なんですけど、結構私の中でですね、昔から仁さんの言われたこうワードで本当にこう人生の価値観を変えたものって結構あってですね、一番はやっぱり20歳ぐらいの時に、若者に必要なことは旅すること、恋すること、冒険することだって言うんですね。
ああ、そうね。それで旅に出たわけね。
旅出ましたね。あれで放浪旅に出ましたけど、あれはこう非常にこう印象的で、で、社会人になって会社経営をこうやりだしてですね、で、こう今うちのデジパーの社員研修なんかも、お願いしてるんですけど、私は思うんですけど、仁さんのアプローチ方法もこの20年間変わってきたと思うんですよね。ボディサイコセラピーを最近非常にこう、やっぱり使ってやれると思うんですけど、私経営者としてそのやっぱり勉強とかやっぱり成長とかするときに、このボディサイコセラピーっていうのは非常にこう役に立つと思っててですね、で、バイオ診察も5年間受けるっていうふうにこう、決めたんですけど、日本って割とそのセラピーって言ってネガティブなイメージがあるんですけど、私はこう自分が成長するためにこうすごく早くステップアップできるので、割とおすすめなんですけど、で、こう20年間でもね、仁さんのアプローチも変わってきたなと思うんですけど、あれはやっぱり時代の流れなんですか？
時代の流れもあるし、自分の変化っていうのもありますよね。だから自分がどんどん新しいものを身につけていくことで変わっていくのもあるし、昔受け入れられてたようなものが今の例えば若い人には受け入れがたいっていう風になってるものもあるよね。例えばブレスワークなんかだったら、やり始めた時は 3,4 時間でもかなり深いプロセスをこう歩めてたのが、今の人はそこまで深いところにとどまれない、すぐ目を開けてキョロキョロするとかね、そしたらもう1セッションの時間を短くしてしまうとか、いうようなことも起きてきますよね。
それはあれですか、やっぱり20年間で、やっぱ今のその、昔は新人類世代って言われてるんですけども、世代が変わっていって、その若者って人間にやっぱりこう、日本人が変化してきてるって、そんな感じなんですか？
それはやっぱり感じるね。いろんな面でも、昨日もちょっと話題が出たから言ってたんだけど、セックスレスの時代だっていうふうに最近言われて、
少子
化も言われてですね、若い子が恋人もなんか友達化してるなんか言われて、僕らからしたら信じられない話でね、若い頃はただやりたいばっかりで、もう女の子のお尻をかけ回してね、それが最近はだから結婚してても一緒に手つないでは寝るんだけどセックスはしないとか、そういう人が増えてるのも確かで、何が根本的な変化で何なのかいうのはよくわからないけど、セックスの例なんかだったらやっぱり生体エネルギーの一番根幹っていうのが性エネルギーだし、それはヨガなんかでも第一チャクラ、第二チャクラっていうから、ベースエネルギーとのコンタクトがやっぱり薄くなってきてるっていうふうにも考えられるんじゃないかなと思ったりするけどね、それはもうだから僕らが若い頃ともう全然違う感じがするわね。
そうですね、
新人類でも違うと思うよ今の新人類見てね。
そうですねやっぱり新人類って言われたら、私とも今の新人類を見てですね、こう人との付き合い方薄くなってるなっていうのはやっぱ感じますね。昔の新人類って言われた私らの世代も方がまだこう人との付き合いっていうのは濃かったなっていう、それを感じますよね。
そうはね、僕もそれ感じるね。やっぱりだから対人恐怖的な感じがなんか強くなってきてるんで、それでさっきの話と絡めて言えば、自分との関係が密接であればあるほど人との関係も密接にできるんだけど、自分とのコンタクトが薄くなってるから他人とのコンタクトも薄くなってるっていうふうにも感じるわね。
昔仁さんにあのなんか あとジンゴロクっていう私の中であるんですけど、そのやっぱり他人を信頼できるっていうのは、その自分を信頼できないと他人を信頼できないっていうですね、あれ20代分かんなかったんですよ。私20代はあの言葉でしか分かんなかったんですけど、最近それをね自分でもこう実感できるようになってきましたね。
そうだね、そうだね。だからそれはよく言うけど、やっぱり今の新進人類っていうのかどうか知らんけど、今の人はあんまよく分からんかもな、うん。でも病理的な人を見てると、例えば理人症って言ったのがあるけど、理人症って言ったら人ともつながれないし、この宇宙とか自然とかこういう花とか、はい、今セミが鳴いてるから、ああいうなんともコンタクトが取れない、ね、でその根幹は自分から離れてる、
はい、
から星ともコンタクト取れないし、虫ともコンタクト取れないし、花とも取れない、そして人とも取れないって出てくるからね、でも全般的にだから一昔前に比べると、そういう分離っていうのかな、自分との分離があるし人との分離があるしかなとも思えるけどね。で一時期アウトドアブームもあったでしょ。
ありますね。
あれもだから自然に触れ合いたいっていうのが、どっか触れ合いがないから出てくるんちゃうかなと思うけどね、
あのデジポは年3回ですね、この自然の中で社内研修やるっていうのを決めてるんですけど、やっぱりこう自然の中であると本音がこう出てきますし、でやっぱり自然の恵みっていうのがあって、そこで与えられたエネルギーでこうあのイメージングとかってやっぱしやすくなりますから、だからそれを感じるって非常にこう大事なことだと思うんですけど、
だからそれは都会の中で車の音とか、あるいはあの音楽とか、なんか人工的なものばっかり聞こえてる中で、今聞こえてるようなあれなんか知らんけど、川津かな、河津ですかね、あれはああいうのが聞こえるとかね、やっぱこう自然な花があるとか、もう全然違うと思うね、それは、
やっぱそれを感じれるようになるっていうのは、それはこう、あの人生がよく言うあの、リソースの部分で、リソースの回復であるとか、あるいは分断されているものをつなぐっていうところだと思うんですけど、結構現代人ってやっぱ頭の方にこうずっとエネルギーじゃないですか。あの通常はこう物事って論理的に考える必要はあると思うんですけど、でも感じることは非常にこう大事だって思ってるんですけど、このこうバランスをね、取るっていうのが非常にこう大事だと思うんですけど、
だから都会の人っていうのはもうどっちか言うとエネルギーが上に上がるから、はい、で文明的にもだからエネルギーが上に上がるように流れてるから、それがさっき言ったセックスレスとも関係あるんじゃないかと思うね、下へのエネルギーだからね、あれ。ところがエネルギーが頭に詰まってしまうと下に流れなくなっちゃうから、それでだんだん、やる気がなくなるんじゃないかなと思うけどね、それをだからエネルギーを下に流すって、今日もグラウンディングのワーク、簡単なのをちょっとやったら、下にエネルギー通すということと、感じるっていうのは、脳なんかだったら右脳左脳っていうけれども、右脳機能の活性化とかね、その辺が大切だと思うよね。
でもあれですね、こう言葉で言うのはこう簡単ですけども、これをね、あの体感するっていうか、こうっていうのってなかなか難しいもんですね。
だから頭で語ってる分には未だにやっぱり頭におるわけだから頭、体に戻らなきゃならないと語っても、語っただけでは何もならないんでね、実際にやっぱり体に降りていくっていう、エクササイズというか、実際の行動でもね、その行動をやらないと、本を読むとかレクチャーを聞くだけではどうにもならないですよね。
よくあのクリエイティブ力って言うんですけど、うちのやっぱビジネスというのはクリエイティブ力って必要なんですよね。クリエイティブ力ってやっぱりその感じることって非常に大事だと思うんですよね。
だから感性が豊かじゃないとクリエイティブなあれば出てこないですね。
そうですね。
脳っていうのは基本的にはコンピューターと一緒で、入力したものをその加工するパターンができてるから、そのパターンの範囲内で意外性はその人間脳の背後に意外性があるからね、その部分を開かないと、同じプログラムで動いてしまうよね。
あとは私の人産語録でですね、みんながみんながバラの花になる必要はなくて、自分の花を咲かせろってあの言葉が好きで、タンポポの花もきれいし、ひまわりもきれいし、
そうそう、
みんながみんなバラになる必要はなくって自分の花を咲かせろっていう、ね、あれがこう好きでですね、
言った本人は忘れてるな言われればそうやな、そんなこと言ったことあるなと、
あれでね、なんか本当に、ね、人生楽になったって、もう自分はあの自分の花を咲かせよっていう、
そうそうそうそう、そうそうそうそう、
やっぱりこう人とあの比べるところから本当にあのストレスとか不幸ってやっぱ始まりますね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、はい、だからあの日本のあれ誰やったかな、古い歌であるよね、梅に梅の花咲く何の不思議なけれどもっていうね、だから梅は梅の花を刺したらいいっていうやつだし、でガートルード・シュタインっていう人のがあの例のバラはバラでありバラであるって、あれガートルード・シュタイン長い詩の一節でゲシュタルトによく聞かれるからね、まあ、基本だと思いますねそこはね、う
ん、はい、これからもぜひですね、レジパーをですね、あの社員をですね、社員の花をですね、もらえればと思うんですけども、今日どうもありがとうございました。
はい、どうも、お役に立てればまたやります。はい、どうもありがとうございました。キリロク。